Keep in touch. Piero, 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 Piero. この番組はオランダにある異次元先端探査研究機構パイオリングインターディメンショナルエクスプロレーションリサーチオーガニゼーション、通称ピエロの日本支部、日本が見えないものを見る時代を楽しみつくをテーマにお届けしております。皆さんこんばんは。毎週火曜日は研究員天がお届けしております。そしていつもの方を紹介したいと思います。どうぞ。
はい、瞑想師のマーロです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、もうゴールデンウィークも終わりまして、最近なんか首がすごく痛くてですね、なんか今のストレッチポールでちょっと首ゴリゴリしてたら、なんかため息が出てきました。
やりすぎた。なるほど。
首が急に、昨日の夜から首が急に痛くなってですね。
へえ、あ、突然ですか。
突然です。なんかそれまで肩こりがあってて、
はいはい。
で、その呼吸法、逆腹式呼吸をやるようになって肩こりが解消したんですよ。
あーはーはーはーはーはー。
どう、肩こり解消したって思ってたら、今日昨日からちょっと首が痛くなって。
ちょっとそれなんかメッセージじゃないですか。
これ新月に向けての何かメッセージですかね。
そうじゃないですかね。
でもすごく今手放しが順調に、なんかこの1週間行ってまして、
はいはい、
なんか心がすごく軽いんです。
うんうんうんうん、
うん、なんか本当にこの5月手放し2回やってすごいんですよって言って皆様にこうお伝えしてたじゃないですか。
はいはい。
いや本当に過去一手放しができてる。
おお。
2週間、1週間
なんて。はいはいはいはいはい。
だから
昨日から首痛くなったって言ってましたよね。
はい、そうです、昨日からなんですよ。
昨日上限でしたよね。
上
その前だっけ？
上限は、
上限は日曜日でしたね。
そうですそうですそうです。
だそでもだいその近辺に起こって、まあ、折り返したから多分絶対あれですね、体からのメッセージですよね。
なんか首だけが綺麗に痛いんですよ。
いやなんかそう手放しが順調っていうその仕上げに入ってるのかなって今。
なるほど。
首って体の中にね、首ってつく箇所いっぱいあるじゃないですか。手首とか足首とか。
はいはいはいはいはいはい。
でも切られて命絶っちゃうのってもうこの首なんですよね。
ああ確かにそうですね。
そうだからやっぱこの首ってやっぱ一番重要だなと思ってて、
はいはい、
だそこからのメッセージって
確かにそうかもですね。
面白いと思って、
なんか昨日ミーティング、ピエロのミーティングがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でそのちょっと前ぐらいから、うんうん、あなんか重いなとは思ってたんですけど、
はい、
ミーティング中にやっぱり重いよなと思って、そうなんですよ。なんか不思議な感じです。
いいですね。ちょっと新月までか楽しみですね。今回の新月もまた。
そうなんですよ。もうあと1週間、
うんうん、日曜日17日ですからね。
17が新月ですもんね。
はい、1週間切りましたよ。
大石さんの新月ですよ。
はい。
いや何が形になるのか、何を形に僕はするんであろうかっていう。
うんうんうんうん。
なんか本当に今まではなんかこれを形にしようとかってなんかすごくあったんですよ。
はいはい。
例えばまあ、ずっと言ってた人気者になるっていう、こう人間としてですね。ってなるとどんな人間だろうとかってすごく考えながら、それを形にしようって結構それから、それを未来から流したらどうなんだろうっていう形にしようが結構あったんですね。
はい。
でもなんか今回がまだちょっと全くそこらがなくて。
おお。まあ大石座はあれですね、土台をすごい整えてくれる星座なので、
はいはいはいはい、
何がっていうその願い事を並べるよりも、うんうんうん、自分はどういう状態で生きるのかとか、
はいはいはいはいはい、
畑もさ、どういう土を耕すかで作物のなりが変わってくるじゃないですか。
変わるんですよね、あれが本当に。
そうそう、アジサイも土がアルカリ性か酸性かで色が変わったりとかするじゃないですか。っていう風に自分がどういう土壌を作るのかで、
う
上になるものは全然変わってくるんで、その土壌を整えるのがこの17日の牡牛座ですよね。
そうなんですよね。だからなんかすごくこう、まあ、今日の、ちょっとテーマにも書いてたんですけど、
はいはい、
日常でこう次元上昇って実は結構してるのかなってなんかすごく最近思ってるんですよ。だからなんか会話一つにしてもとか、会う人と会う会わないが急に変わるとか、この間そう会って、この間ちょっと、地元の居酒屋さんにちょっとご飯食べに行ったんですね。
はいはいはいはい。
で、うちの、ちょっと田舎の方なんで、そこ一軒しかないんですよ。
ほうほうほうほう。あ、居酒屋さんが？
居酒屋さんが。
うんうんうんうん。
で、そこに行けば誰かに会うんですよ。
お
ー。で、それが昔は楽しかったんですよ。
はいはいはいはい。
あそこ行けば、みたいな。
はい。
で、今回ってやっぱりいるんですよね。
はい。
なんかもう、あれちょっと会話が合わないぞとか、ちょっとなんか空気感が合わないぞってちょっと思ったんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
あ、なんか僕変わってしまったなって思って。
うんうんうんうんうん。
いい意味でですよ、当然。
え、それ思った時どんな感じでした？うん、あ、俺変わってしまったなって、なんかアニメの主人公が言いそうなセリフですけど。なんか中二っぽい子が言いそうなセリフですけど。
なんかすごく前はテンション合わしに行ってたんですよ。
はい、おー。
うんうん。だから僕結構テンションが高いぐらいの、
うんうん、
その1時にはいたんですね。
あ、じゃあ結構自分の状態をなんか抑えてそこに無理やり合わせるみたいな感じ。
そうそうそう、なんかそんな感じではあったんですよ。
うんうん。
だからしんどくてもテンション上げていくぞみたいな。
うんうんうんうん。
でもなんか今回は、あ、テンションわざわざ合わせる必要ないよなとかって思って。
うんうんうんうん。
すごくなんか自然体でスーって会話に入っていけたんですよ。だから向こうからすると、あれなんかちょっと違うぞと思ったような気はするんですけど。
ほうほうほうほう。
でもなんか僕の中で、あら、いつもとなんか雰囲気、僕が違うなって思った感じだったんですし。
うんうんうんうんうん。
だからなんか、また次行って話した時になんかまた感じが違うのかなとかって思ったりして。
え、それはいい感じだったんですか？その、あ、俺違うぞっていうのは、
うん、
どんな感覚だったんですか？そう思った時の感じ、なんか気持ち悪いなって感じたとか。
あ、なんか
あるじゃないですか、なんかいろいろ、
周波数がすれ違うって感じです。
周波数がすれ違う。
あ、そうなんですよ。だから前は合うように合わせるじゃないですか。
うんうんうん。
でもなんかこうスッとこう、だから、
え、その時会話はどんな感じです？もうすれ違ってた？会話は別にすれ違ってはなくて、
ちゃんとできるんですよ。
はい。
でもなんか不思議な感覚なんです。あれ、なんかテンションが、テンションっていうか周波数が合わないなって感じなんですよ。
ああ、な、居心地の悪さみたいな感じですか？
もうそこもあんまり感じないんですよ。
あ、それも違う。
うん。だから、なんか、居心地が悪い時って多分、どっかで一瞬触れるとかじゃないですか。うん、触れてしまうからなんかその居心地の悪さがあったりとか、うんうん、ぴったり合うから居心地がいいとかって、なんかそんな感じのような気がして。
うん。あ、高玉さんからクエスチョンマークが来てますよ。
わ、最近僕喋ってることがわからないってよく言われるんですよ。う
ん、あ、でもあれですね、あの気持ちとしてはなんかこうなぎというか、別になんか上がり下がりはない
ないです
状態だけど、で会話もできているけど、
うん、
なんか肌感が違うみたいな感じですね。そう、
なんかすごく冷静に、
うん、
あ、何か合わないなって思ったんです。
ふんふんふんふん。
だからそれが何が合わないかとかまだ明確には分かってないんですよ。
うんうん。で、それが嫌な感じもなくて、ただってなんか、
うん、あ、
フラットにって感じですね。
そう、ただ合わないを感じたって感じです。
うんうんうんうんうんうん。
うん。 だからこれがなんかもっとこう居心地の悪さにもならないっていうことは、
うん、
多分本当にそう高い低いとかじゃなくて本当に周波数がすれ違って触れることもないんだろうなっていう感じだったんですよ。
うんうんうんうん。
だからなんて言うんでしょうね。まあ、会話が合わないっていうのも一つあるんですよね。
うんうんうん、うんうん。まあ確かに私もなんか以前はよく会ってた友人とかと、うん、もう全く連絡も取らなくなってて。
はいはい、はいはいはいはい。
なんか2、3ヶ月に1回お互いの近況報告とかしてた友人もいるんです。
はいはいはい。
けどなんか全くそれをしようとも思わなくなった感じですかね。
そう、なんかそんな感じなんですよ。なんか気にならない向こうが。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか昔はあれ、うわあそこいるなって思って、まあ当然こう話して、あお疲れですみたいな話して、最近どうなのみたいな、
うん、
最近いつも一緒にいたコミュニティ、ああいうのはどうなのみたいな話を聞いてたんですけど、
うんうん、
ならないっていう。
うんうんうんうん。
そうなんですよ。
その感覚はすごくありますね。だから自分の周波数というか自分の触れたい世界あっていうんですかね。
うんうん、そうそうそうそう。
がすごく明確になってきたなっていうのは、
うん、
自分の中でもあります。
そうだからやっぱ自分でカフェやってこういう風なお店をしたいとかって思うようになってくるじゃ来てるんですけど、
うんうんうん、
でいろんなとこご飯食べに行くとやっぱりなんか食べた時の味の感じ方も違うなっていうのも最近思いますよね。だからなんかすごい新鮮なことがすごく増えて来てますね、
うん、
ここ1ヶ月。
いいですね。
そうなんですよ。
で日々次元上昇していることが。
そう。で、日々次元上昇につながる。まあ、今食の話をしたんですけど、ちょっとこれもイベントの話にちょっとつなげてしまうんですけど、うん、はい、27日に、ちょっとイベント、無料イベントを、
あ、天さん主催のですよね。
そうそうそうそう。
5月の第4水曜日。
第4水曜日。そうなんですよ。うん、に、ちょっと、お料理番組をしようかなと思ってまして。
あ、お料理番組。
そうなんです。
はい。
アセンションできる料理。当然、この、皆さん、ご存知か、あれなんですけど、この月って、根の日とか葉の日。
はい。はい、
で、この、4つに分かれてるんですね。
うんうんうんうん。
で、その何々の日っていう時にやっぱ根の日にはやっぱ根っこの食べ物を食べるといいし、葉の日には葉っぱのものを食べるといいっていうのがあるんですよね。
うんうんうんうん。
今度31日が今度満月じゃないですか。
はい。
満月の日に食べたら次元上昇するうどんを打とうかと思ってまして。
おお。おうどんを。
そうなんですよ。
お、打つんですか。
それを打って、まあ、打ってからすぐにちょっと湯がいてまでは時間ができないんで、ちょっと打ちながら、最、うんうん、これが湯がいたものですっていうところで、3分間クッキングみたいな感じなんですけど。
それじゃあ小麦粉から？
そうですよ。
あ、じゃあ皆さん、じゃあこれ用意してくださいね。で、用意してる人は一緒に作れるみたいな感じですか？
いや、多分、だって、そんな、すぐにできるような料理じゃないですから。
まあ、寝かせる時間結構ありますかね。
ですよ。ただ、歯の日に、満月の日に食べればいい料理を、ちょっとご紹介しようかなと思ってます。う
ん、ああ、なるほど。
そうなんですよ。
へえ、面白そう。
そうなんですね。31日って歯の日なんですね。
うん、うん。
だから葉っぱを使ったちょっとうどんをご紹介できたらなと思っておりまして、
はいはいはいはい。
でそれを満月の日、葉の日に食べるとよりちょっと効果的に次元上昇できますよ。
いや、いいですね。
でもこれはもう本当に この4つをちょっと気にしながら料理するっていうのは結構僕の中で今面白い一つのコンテンツなんですよね。
うんうんうんうん。私も花の日に、
はいはい、
私庭でハーブ育ててるんですけど、
はい、
あの朝摘んで、
はい、
フレッシュハーブティーを飲むようにしてるんです。
はいはいはいはいはいはい。
いや美味しいなと思って飲んで
フレッシュハーブティーって葉っぱの日になるんじゃないんです。
葉っぱ香りじゃないんかな
花じゃないでしょ。だってフレッシュハーブティー花
あかな。ハーブって私花のあれだったんですけど、
あれどっちなんですかね。
まあ、ちょっとそこ調べときます。
そうですね
そういやでもねあの庭に結構もうこの時期すごいハーブ元気じゃないですか。だからフェンネルがすごい育っとって、
はいはい、
フェンネルであのよくお茶作ってるんですけど。
おお、いいですね。
美味しいです。
いや本当になんかそういう自然のものをこう旬な時にしかもその日に取り入れる。
そうだからその月のリズムでこの星座だからこの食べ物とかっていうのがあるじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、はい、
でそれを意識して絶対取らなきゃいけないっていう風なとらわれ方じゃなくて、あ、うん、今日おうし座土だ、あじゃあこれだみたいな感じでこうイメージしてこう取っていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
それだけでもなんか楽しいんですよね。
そうそうそう、意識するだけで楽しいんですよ。
そうそうそうそう、必ずしも それ完璧それだけっていう食事ではないんですけど、うん、でも、あ、今日はこの日だからこれを食べてるっていう、
そう、本当にその感覚です、
うん。
あ、今日葉っぱの日だ。よし、ほうれん草買いに行って、で、ほうれん草の次は何か葉っぱも買ってとかって、そこまでもうギチギチにしちゃうともう、その、楽しくないので、
うん、うん。
できることからでいいので、うん、ぜひその、あれ今日葉っぱの日か。じゃあちょっと葉っぱも食べてみようかなぐらいでいいので、ぜひ意識してみたら面白いと思いますよね。
そうですね。多分この辺の話って、まだあの、ラジオでもそんな詳しく話してないので、
うんうんうん、
また話せ、お話できてね。
そうですね。本当に。これも全部月のリズムにこう関わってきてるんで、
うん、
あれって思いますよね。あ、ここまですごいわって思う。うんうんうん、僕は本当に目から鱗だったんですよね、これ。
ですよね。
うん。
あ、マサさんからうどんいいですね、と。
そうなんです。ぜひちょっと、びっくりする。配信になるかなと思うんですけど、う
ん、あ、高玉さんが自分の軸がしっかりしてきた感じっていうコメントが入ってましたね。
でもそうですね、自分の軸がしっかりしてきたのと、
うん、
なんか自分を俯瞰して見れるようになったから、
うんうん、
なんかすごく余計なことに惑わされない感覚ですね。なんかまあ自分の軸がこう少しずつ固まってきてるのかなっていう気は。
はい。
それがまあ、5月2日の手放しで見えた本質なのかなっていう気もしてますし。
うん、うんうんうん。
そうなんですよ。
やっぱりその月のリズムで、ま、瞑想会をしてるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱそれだとすごいなんか自分の変化が明確にわかりますよね。
わかりますね。
なんか今回私もだったんですよ。今回のサソリ座の満月でもう明らかにそう変わったなっていう、はいはい、
うんうんうん、
あ、ここですごい捨て、なんか5月だからかもしれないんですけど、
はいはいはい、
もうなんかすごいなんかフェーズが変わったなっていうなんか感覚がすごくあって、
はいはいはいはい、
それはなんか今までの満月とは全然違ったんですよ。
おお、珍しいです。
そんな感覚なかったです。
いや僕はすごく感じてるんですけど、なんかいつもなんかそれを敏感に感じてるマルさんだったらなんかそこまでなんか結構平常運転で常にそこのキープしてるのかなと思ってました。
あ、いやいや、今回の5月はなんか、ま、毎月その満月とか新月とかその星座で質が全然違うから、うん、
はいはい、
あれ、その変化っていうのを毎回やってると分かってくるじゃないですか。
そうですね、うん、
っていうのがありつつ、やっぱ今回の5月はすごかったなーっていうのが体感としてもあって、やっぱその5月のその夏至、あ、夏至じゃない、立夏。
立夏、はい。
立夏のこの切り替えポイントとも重なったり、さ、それがサソリ座だったっていうところも重なったりで。
うんうんうんうんうん。いやー、すごいんですよね、なんか。本当にこの月のリズム、最近すごく感じてるようになってきてる自分がいて、
うん、 でやっぱりそういうふうにあの食べ物とかもう日常生活にすごい落とし込んでるじゃないですか、
はいはい、
やっぱこうピエロと、ね、関わっている多分マサさんとかもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
こう月のリズムを日常に多分無意識にも多分落ちてると思うんで、
そうですね、
だからこそ余計にその月との共鳴具合が他の人に比べたら全然違うと思う。
うん、いや本当にそうですね、うん、でこれって本当に一回やったからもうできるとかそういうもんじゃないじゃないですか、
うんうん、
やっぱりこう、まあ一回でもう完全にできるっていう人もいるとは思うんですけど、やっぱりこう僕なんかは特に三日坊主体質なんで、
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです、やるぞって決めたら3日後にはあーって感じになってるタイプなんで、
うんうん、
こう本当にこう定期的に来るものを参加して、うん、でそこでやる、で1週間後にシェアリングセッションでジャーナリングするっていう、これをやる、
うんうん、
こう回数をやるっていうのが僕の中では落とし込みがすごくできてる感じですね、
うんうんうん、はい。
であとちょっと僕一つびっくりしたことをお伝えしていいです？
はいはい、どうぞ。
5月の8日に僕あのミーティング、あの時マロさんもいたと思うんですけど、ミーティングしてて、
はい、
そこで僕岸門主任にこう手放しのちょっと話をしたんですね。
はい。
でそこで話をしててですね、
はい、
で365メールで、
うん、
昨日だったかな、一昨日だったかな、
うん、
その主任が書いた
365
メールが全く同じ話だったんですよ。
お
ー。で主任は僕とその会話をする前にその原稿を仕上げてるんですね。
はいはいはいはい。
でも全く同じ話をしてて、
うんうんうんうん、
怖って思ったんですよ。
あれですね、あの次元上昇すると人間関係が変わり始めるっていう。
そうそうそうそうそうそう。で手放すっていうことがそれは冷たいとかじゃないんですみたいな。
うんうんうんうん。
もうそれはそういうもんです。それが愛、逆に愛なんですみたいな。
うん、
であれを僕はその原稿を読んでないですし、
うん、
で主任からそういう話を振られたわけでもなく僕から話し始めたことなんですけど、
うん、
それと全く内容が同じことが365メールに来て、うわーって思って、
うーん、
すごって思ったんですよ。
うんうんうん、
何の話だって思ってると思うんですけど。
そうですね、ちょっと情報量が
僕の中で
伝えたいことだけ伝えてる感じがちょっとするけど、
びっくりした感じを、びっくりしたことをお伝えしましたというところで、ね、はい
はい
はい。ピエロでは毎日ノート、
はい、
SNS、配信しております。
はい。
で明後日金曜日ですね。
明日、忘れちゃいけない。明日よ、明日。
明日水曜日。
そう。
子育つ論です。
そうです。抜けてたでしょ、今。
完全に僕が出るものをちょっと。
そう、自分のイベントしか頭なかったでしょ。
明日ですね、子育つ論。
はい、明日。
13、20。水曜日ですね、21時半から。
はい、そうです。
これは子育つ、今子育てをされてる3人のパパ、ママがその子育て論に対してこう話をしていくって感じですよね。
そう、子育てとか、まあ、子育てじゃなくって人を育てるとかね、うん、人と関わる上ですごく重要だよねとか、ここ大事だよねとか、自分たちの子育てをちょっと振り返りながらとか、うんうんうん、でこの年代別でやっぱ関わるポイントがあって、
はいはい、
まあ、その辺のことを今週、明日と来週と2回に分けてお伝えしたいなと思っております。
だから子育てだけじゃなしにもっとこう人間関係で役立つ、
そうそうそうそうそうそう。
うん、ぜひ皆様明日21時半からウェビナーでの配信になりますので、うん、ぜひ参加していただけたらと思います。
はい、
はい。で金曜日は、ペラレルワード第2回、
はい、
放送がありますのでぜひ聞いていただけたらと思います。
はい
はい、それでは
また今週、はい、
はい、
どうぞ。今週の金曜日また先週バージョンアップしてるんですよね。
もう毎回毎回皆さんちょっとペラルワールド興味持ってきたと思うんです。
うんうん、多分初めて聞く人ポカーンですよ
ポカーンの人でも2回から聞いてみてください。
ペラレル、あ、で2回からでも大丈夫、ペラ今聞いてペラレルなんだって思ってる人でもとりあえず2回から参加したらもう全部わかるみたいな感じですね。
もうペラレルなんだって気になった方は、
うんうん、
もう絶対見て聞いた方がいいです。もう箸にここにも引っかからなかったらもうしょうがないですけど、もう、
そうですね。
ペラレルってなんだと思った方、本当に。
いや、これね、めちゃくちゃ聞いてほしい、本当に。こう、ペラレまくってますから。
それ、僕よりポカンの人数を増やさないでもらっていいですか？
いや、いや、だってさ、パラレル、皆さん知ってるでしょって。いや、実はペラレルの方が結構重要だったりするっていう。
で、そっちの人の方が多いっていうことが、
そうそうそう、
重要なんですよ。
そう、だからそこを知る、ペラレてるっていうの分かってないから、認識できてないから、パラレルに行けないっていう、もしかするとそれが罠だったっていう。
ペラレルワールドに位置づけることになるっていう、この。
そうそうそうそう。で、ペラレル何って思った人も、金曜日聞くしかない、
はい、はい、ぜひもう気になったあなたはすぐ聞いて、もう待ち遠しく待っておいてください
はい
はい、本当に面白いイベントたくさん考えてますんで、来月も昨日も来月のことちょっといろいろ話して、もうこれどうだろうこれどうだろうみたいなのたくさん出てますんで、
いや私来月もめちゃくちゃ楽しみなイベントあるんですよ。
あるでしょ。
そうなんです、あるんです。ちょっと まだ言えないですけどね。
そうなんですよ。だからぜひちょっと皆さん無料イベントの楽しみにしていただけたらと思います。
はい
はい、それでは明日はまた違う研究員の方の放送がありますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。
はい
はい、では私たちはまた来週ですね。ではいつもの挨拶で終わりたいと思います。はい、ではいきますね。せーの、
トッティーンス、
ありがとうございました。